こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部の久野村送信所から日本語番組をお届けしています。日本語放送は毎週末土曜日と日曜日で朝7時半からと夜8時までの30分間です。使用周波数は朝は7時半から 15.410MHz、 夜は8時から 15.400MHz です。なお夜はその日の朝の番組の再放送となっています。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。9月に入りますと学校も新学期が始まり、家の中でもいつものペースに戻られたことでしょう。さあこの時間はいつもの聖書遊覧バスで皆様を旧約聖書の世界に旅していただきます。案内役は東京ヨドバシ教会主任牧師峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共に詩編の旅を続けたいと思います。聖書遊覧バスの旅、詩編の旅路。今日は詩編の33編、これを皆さんと共に紐解いてみたいと思います。この33編、ここには神の御心に従って神の慈しみを待ち望む敬虔な信仰者の、その心情というべきものが存分吐露されている、そんな詩編であると、こんなふうに申し上げることができるかと思います。この詩編を読んでおりますと、神からの慈しみに預かることを切に望みながら、それゆえに何よりも神様を恐れかしこみ、そして神様の清き御心をどこまでも心に留めてそれに従い続けていこうという、言ってみますと非常に信仰深い一人の信仰者、その歌と、こういうふうに申し上げることができるでしょう。これも一つのそうした敬虔な信仰を歌い上げた典型的な信仰告白の詩編だと、こんなふうに申し上げることもできるかと思います。この詩編を読みますときに、読者は聖書を神の言葉として信奉する敬虔な信仰者というものが通常どのような思いを持って神の御前を歩んでいるのかということについて、この詩編からいろいろお知りになっていただくことができるんではないかと思います。まず一節から三節のこの最初の段落ですが、ここには神を恐れ敬う敬虔な信仰者の日々神を心から褒めたたえてやまない、そうした神賛美の心というべきものが伺われます。主に従う人よ、主によって喜び歌え、主を賛美することは正しい人にふさわしい。ことを奏でて主に感謝を捧げ、十弦のことを奏でて褒め歌を歌え。新しい歌を主に向かって歌い、美しい調べとともに喜びの叫びをあげよと、こう歌い上げています。彼らの心は日々神への感謝と 喜びが尽きない泉のように湧き上がって、そして心いっぱいの神への賛美となってそれが捧げられているということがお分かりいただけるかと思います。彼らは神への感謝と喜びを身近な楽器を奏でつつ、それを讃えて心いっぱいの神賛美をそこに歌い上げているのです。まあ、賛美というのは神から受けた恵みに対する感謝と喜びのほとばしりと言ってもいいかと思いますね。そしてその主の恵みは日々新しく、そしてこの泉から湧き上がる水のように絶えず絶えず新しくそこに大地より清い美しい水が湧き上がってくるように、神にあるところの敬虔な信仰者というものは日々神の恵みの中で生かされ生きていきますから、その神よりいただいた恵みと感謝、そういうものが喜びいっぱいその心から新鮮に湧き上がってくる、まあ、そういう新鮮に湧き上がってくる泉のような彼らの賛美の心、まあ、これをここで歌い上げているんだと、こんなふうに思っていただくことができるんではないでしょうか。だから主に従う敬虔な信仰者は賛美の人でもあるのです。賛美こそがその人が真に恵まれた神にあるところの正しい信仰の在り方をたどっているその人物であるという、それはバロメートのようなものではないでしょうか。まあ、よく鼻歌を歌うと言いましょうか、嬉しい時に思わず鼻歌をこう歌いますね。人々がそれを聞いて、何か嬉しいことがあったのというふうに尋ねますけれども、まあ鼻歌ではなくて本当に心から湧き上がる神の恵みに対する感謝と喜びのその歌、それが賛美と呼ばれるもので、それが信仰者の心から泉のように新鮮に日々湧き上がってくる、まあ、この状況をこの冒頭でこの詩人は歌っているわけですね。そしてその彼らはではどういうような信仰感といいますかね、信仰を持って神を仰ぎ見ていたのか、まあ、そのようなところが4節から、まあ、15節、まあ、その中には4節から7節、あるいはさらに8節から11節、そして12節から15節という3つの部分がありますけれどもですね、まあ、これをまとめて総じて申しますならば、今申しましたような敬虔な神を恐れ敬う信仰者の抱いている神への信仰感、それがこの中に書き綴られていると、表されているとこう言ってもいいと思います。このような神を常に賛美する敬虔な信仰者の神に対する思い、つまり信仰感は果たしてどのようなものであったんでしょうか。まず第一番目に、神の御心、それは常に正しく何一つ過ちがないと彼らは確信していたのです。神の御心ということをここでは主の御言葉は正しくとこう書いて、この言葉は人間の思いが口を通して表されるものですから、ですから言ってみますと、神の言葉、それは神の御心、御思い、 と読み替えてもいいわけですね。神の御思いがどうして正しくなくていいものでしょうか。何か過ちがそこにあってそれが神と言えるでしょうか。当然ながら信仰者は何が過ちがあっても絶対に過ちがなく全て正しい以外の何者もないお方、そういう存在はただ唯一、それは神以外ではない。これが彼らの信仰感、確信でした。ですからそのような正しい過ちのない神の御心から出てきたところの全ての神の御業、それは当然ながら何一つ偽りのない真実なもの以外ではないんですね。ですから神のなされることは誠にそこに誤りなく真実そのものがそこに注ぎ出されて神の業となっている。こういうふうに信仰者は受け止めて、ですから世の中がいろいろ過ちがそこに含まれている。あの人の言うことは間違いがなかろうと思っていた、そういう信頼すべき相手からも実は間違っていたということを聞かされる。あるいはそれよりも聞かされずに実はそれは不真実でしかなかったというようなことを知るとき、私たちの受ける心の痛み、ショックは大きいですね。けれども神様はいつでも誰に対しても真実そのものであられ、その御思いは最善なんです。第二番目に、そこで五節の後半に出てきますが、こういう言葉があります。地は主の慈しみに満ちている。つまり全地は神様の慈しみが満ち溢れているところなんだと。神の慈しみの及んでいないところはこの地上のどこにもない。あるいはさらには天地宇宙のすべての中に神の慈しみ、そして神の愛と恵みがそこに及んでいるんだ。こういうふうに考えている。これが信仰者のその敬虔な信仰の心と、こう言ってもいいと思いますね。それほど信頼することができる唯一のお方ですから、やはり膝をかがめ神様とお呼び申し上げて、そのお方を畏敬する、敬い、そしてそのお方に本当にひれ伏し拝む、こういう信仰がそこに出てくるわけですね。そして第3番目に6節の方をご覧になっていただきますと、そこには御言葉によって天は作られ、主の口の息吹によって天の万象は作られたと、こう書かれています。天地万物は先にも申しましたように神の御心によって神のご愛と恵みのうちに創造された。ですからどこにも神の愛の息吹が吹き込まれているわけですね。ですからそこに主は大海の水をせき止め、深淵の水を蔵に収められたというような表現がありますけれども、それはすべて神の廃材のもとに、そのようにそこに神の深い御心によってそこに配置されて存在する。そしてその中には神の素晴らしい人間にとって幸いとなるべき祝福の手立てがそこにちゃんとちゃんと注がれている、こういうふうに受け止めたんですね。そして8節から11節に記されていますように、全地のすべての人も生き物も創造者である神を恐れかしこみ、その御心とご命令に逆らってはならないんだ。 そうするならば、その企てはことごとく、この従う者には祝福となって、すべてがそこに結果し、そしてそれに逆らうならば、それはことごとく砕かれてしまう。そして主のそのような全能者である、創造者である神の御心は、そしてその計りごと計画というものは永遠に変わることがない、とこしえに残る。しかしそれ以外のものは皆、それは限界があり有限であって、それはましてや御心に逆らうもの、背くもの、その計画にそぐわないものはことごとく、それは砕けるがごとく滅んでいく。こういう、彼らは厳かに神の前にこういう敬虔な信仰を抱いたんですね。全地は主を恐れ、世界に住む者は皆主におののく。主が仰せになるとそのようになり、主が命じられるとそのように立つ。主は国々の計らいを砕き、諸国の民の企てをくじかれる。主の企ては常しえに立ち、御心の計らいは世々に続く。こう書かれているわけですね。それゆえ、天地万物の創造主を神と仰ぎ、敬い、そして従っていく神を恐れかしこむところの敬虔な信仰者である者は、何という幸いなことか。それらの者は、天から常に神がそれらの一人一人をご覧になられ、そしてその心を見極め、そのなすところをご覧になって、それにふさわしくその祝福をそこに注いでくださる。そうでないものは祝福の反対、つまり災いを自らの生涯の中に、人生の中にそれを引き込んでしまうって言いますかね、そういうことにならざるを得ないんだと、こういうふうにですね、そこで七人は十二節から、いかに幸いなことか、主を神とする国、主が修行として選ばれた民は、主は天から見渡し、人の子らを一人一人ご覧になり、御座を置かれたところから地に住むすべての人に目を留められる。人の心をすべて作られた主は、彼らの技をことごとく見分けられると、こんなふうに記しているわけですね。そしてですね、この次のところに参りますと、第三の部分といいましょうか、そこには16節から19節までですけども、どんなことが言われているかというと、主を恐れ敬い、主の慈しみを待ち望むところの敬虔な信仰者というものの、それは祝福と人生の勝利というものがそこに謳われています。今まで申しましたような、そういう信仰感を持って神を恐れ敬い、神を賛美して生きる、そういうような敬虔なもの、そのものはこの人生において、どんな途中に災いがあり、悲しみがあり、苦しみがあり、病があり、時についには殉教しなければならないような悲しい死が訪れるようなことがあっても、しかしそのことさえ実に後になるならば、いや、後になるばかりではなく、そのこと自体の中に神の大きな祝福があり、そこに勝利があり、とりわけその人たちがその生涯を終えた時、多くの人たちが、また歴史がそれを正しく評価して、あの人たちはあの時は虐待され、悪夢に扱いされて、そしてその通り処刑されていったが、実はあの人たちこそ正しかったのだ、あの人たちをそのようにしたところの人々、あるいは 国家、為政者たちがそれこそあの時大きな間違いをしていたのだ。その中で屈せず命を懸けても正しさをそこでもって貫き通しながら、善をなし神の御心にかなう良き生き方をした敬虔なあの人々こそ本当に神を恐れるにふさわしい人々だと、神を信じるにふさわしい人々だと、こういうふうに言っていただけるような、結局は勝利と祝福がその人生を、その人の人生をそのように全うさせてくれる、これがそのところに言われている次に出てくる言葉ですね。主を恐れ、その慈しみを待ち望む敬虔な信仰者の勝利と祝福というものは、人間の目で見るところとは異なって、目に見えるところの戦力、兵力、武力のような、そういう数や人の力、そういうようなものによって判断することができるような世界をはるかに超えている、神の御目から見た人間の真の清く正しい真実な生き方、それこそが永遠に尊く価値あるものとして歴史を形成し、歴史を動かし、歴史を変え、歴史を作っていくんだと、そのことが歴史の中で証明されていくんだと。ですからですね、王の勝利は兵の数によらず、勇士を救うのも力の強さではない、馬は勝利をもたらすものとはならず、兵の数によって救われるのでもない。見よ、主は御目を注がれる。主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人に、彼らの魂を死から救い、飢えから救い、命を得させてくださると、この詩人はそのように表現したんですね。彼らの全身全霊を神は守り、そしてその肉体の死というようなものを経験する、そのようなことがやってきても、それで終わるのではない、そこにはさらに永遠の命、まあ新約聖書的に言うならば、キリストが復活されたように人間はすべて神の御前にやがて復活するんだという、復活の信仰というものがありますけれども、かくして永遠に神と共に住み生きながらいる、まあそういう展望がですね、このところに実はこの底流に流れているんではないでしょうか。これが神を敬い、神の慈しみを待ち望みながら、ゆえに御心に従って敬虔に生きていくという信仰者の、いや信仰者というよりも全ての人間の、これが真のありようだと、こういうことがそこで言われていると理解することができますね。さあ、そしてさらに最後のところで、敬虔な信仰者への信仰告白と祈りというべきものが最後に出てまいりまして、この詩編は結ばれています。常に神の助けを待ち望み、喜びを持って常に神により頼む、これが彼らの信仰の告白です。我らの魂は主を待つ、主は我らの助け、我らの盾だ。このようにですね、揺るがず神を待ち望み、喜びを持って神により頼んで、すべての人生のそうしたジャッジメントを神の御手に委ねて信頼して生きる、ゆえに我らの心は喜び、聖なる皆により頼む。そして最後に祈りが注がれますね。主よ、あなたの慈しみが彼らの上にあるように、主を待ち望む我らの上に、主よ、あなたの慈しみが我らの上にあるように、主を待ち望む我らの上にと、こういう意味ですね。神様、すべてをご存知の、ご覧になっているあなたの前にすべてを委ねします。どんなことがあると、またなかろうとにかかわらず、私たちは私たちを知っていてくださる、ご覧になっていらっしゃるお方の前に 私たちの心と魂を全うし、また生き方を御前に整えて追従してまいります。神を感謝します。私たちはそのことを喜びますという、まあそういう告白と祈りがこれを結んでいるわけです。まあ今日は急ぎ足でしたが、この33編を見ました。ではまた来週、ごきげんよう。さようなら。
主に任せよ、長みよ。賛美歌291番、森山良子さんの歌でした。私たちは常日頃見逃しているところでも、神様の目は注がれています。どんな状況下でも、私たちの目も神様に注ぎたいものですね。聖書遊覧バス。今日は旧約聖書詩編33編から、東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生にお話しいただきました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、夜8時からは 15.400MHz です。なお、夜はその日の朝の番組の再放送です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号 169-0073、東京都新宿区 人町1-17-8ヨドバシ教会 HCJB 係です。返信用として82円分の切手2枚を同封してください。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。